乾杯。はい、久々の、あ、そう、飲まない。久々のトララジオということで、多分これ前上谷さんが来てくれた時以来なんで、1年半ぶりぐらい。
そうですね。
はい。ちょっとね、間が空いてしまったんだけど、まあ、今聞いてもらった通り、テーマソングもでき、新しいウェブサイトもでき、まあこの先トララジオどうなっていくのかちょっとよくわかんないんだけど、まあね、再開第1回ということで、始めます。で、今日は、まず、まあ、挨拶ってことで、近況報告。まあ、私はそんなになんか変わったことないんだけど、池谷さん。
あ、僕が、だから所属が変わって、東京大学から、明治学院大学に転入。うん。だから東京在住ですね。
ちょっと東京の人で。まあでもね、昔東京いましたもん。早稲田、東大。あ、いいっすか、東京。あ、日芸もいたか。東京いいっすか？
東京いいですね。もう、まあ、やっぱり、勝手知ったる場所なんで。
いや、だって生まれ向こうじゃん。
あ、いや、もちろんそうですけど、まあ、でも20年くらい東京にいたわけですから。
ああ。なるほど。まあ、でも、なんか楽しそうじゃん。うん。
いや、
ね、平井さんとかもいるじ
ゃん。平井さんね、うん。最近ちょっとお疲れ、あ、こんなこと言ったらいいかもしれない。
まあまあいいんじゃない。なるほど。じゃあ、で、今日のゲストが、まあ、お待ちかねっていうか、まあ、西野山田さん、おつことぬしさん、こと山田さん、どうもありがとうございます。遠いところから。って言っても、今日はズームでやってるんで、遠いも何もないんですが、とりあえず山田さんになんか自己紹介を、一言二言、まあ、三言。お願いします。
どうも、鎮西の、鎮西のことぬしこと、
ボムです。もうカットします
わ。山田です。
出来上がってる感じ。
よろしくお願いします。
はい。
別にもうないですけど。
まあでも山さんはね、認知科学、認知心理学界隈だともう、もう巨人みたいなもんなんで、ね、今更この紹介するまでもないと思いますけど、すごい早くからね、再現可能性問題とか取り組んでて、あ、で、そう、自己紹介ついでにちょっと聞いておきたいのが、まあ、池谷さんとかね、三浦さんとかが、ベムの話あたりからずっとやってたじゃないですか。で、あれ、山さんがなんか、はい、どういうきっかけで、これに取り組み出した
の？もう、ガチの話でいいんですか、それは。
いやいや、ガチ以外の話があるならあれだけど、ガチで、お願いします。
まあ
いつもガチな戸田ラジオなんで。
あ、そうですか。まあ、直接的なきっかけがもしあるなら、やっぱり例のサイエンスの論文だろうなとは思いますね。2015年のやつ。
でもやっぱそれくらいですよね、なんか。うん。
うん、
だ認知の人たちってね、やっぱ最初そんなになんか、例えばベムに、こんな、なんか思ってたかというと、うん、そうでもないじゃないですか、やっぱり。
いやいや、それは思ってましたよ。
あ、そう。
メンバーは思ってましたけど、それがそのなんか、その全体的におかしいぞって思うのにはまだ少し足りなかったかなっていう感じですね。
なるほど。
ベムの話もあって、その辺からまあ、ぽつぽつ捏造関係も、
現れてきて、ね、うん。
で、あと、まあ、ブルーコリレーションズの話とかもあって、
うん、酒
それでこう、
うん。死んだ酒とか。
死んだ酒とかそうですね、うん、それもあって、で、まあ、何がやられてんだろうなって感じになってきたっていうのが、まあ、その前のちょっとした段階で、うん、やっぱ2015年のそこら辺から、やばいかなっていう感じになってきたっていうところですね。
じゃあ、本格的になんか動き出したのは、2015の後ぐらいからってことですよね、
まあ、別に本格的にやってないですけども、
いや、やってる。
そんな感じですね。だから5年ぐらいしか経ってないんですよね。だから
まあ、いや、その間ね、濃いですよね。
どうですかね。
いや、もっとなんか
全然、もともとそのなんか、うん、追試はもうちょい前からやってたかなっていう記憶がありますね。
いや、そうなんですか？
なんか追試がまだ全然業績にもならないような時代、まあ、2010年ちょいぐらいの時からはまあやってて、うん、でその論文もなんか、どこだったかな、 どっか忘れました。変な雑誌が、あって、変な雑誌って怒られるか。中雑誌が。
違いまし
ょう。ああ、お願いします。で、そこに追試をなんか載せてくれるよっていうところがあって、そこに出してみたっていうところが、最初かなと思います
ね。いつ頃か覚えてます。
ですね、やり始めたのは2013か4年ぐらい、その実際に論文までやろうと思ったのはですね、うん、それぐらいだろうと思いますね。
なるほど。ヒゲさんなんか、山さんのこのきっかけとかについて、聞いておきたいこととかあります？
いや、やっぱりだからその、追試、まあ僕もその頃はまだ認知心学だったんで、追試ってやるじゃないですか。追試っていうか、その、先行研究、の確認というか、で、新しい実験条件入れる前に、でも、その、僕がやってたのは、例えば、本当に、まあ、それこそストループ効果みたいなやつで、これが出なかったらもうどうしようもないみたいなやつは、大体認知だとこう、なんていうんですかね、まあ、10人ぐらい取って出ないともう話にならないっていうケースが多いじゃないですか。
うんうん、
だからそういう感じでやってたんですけど、その、最初の、その、再現可能性の話が出た後に、やり始めるっていうのは、なんていうのかな。どういう、そういう感じではなくて、もっと、その、ちょっと怪しいやつをっていうことですか。
要は自分のためにやってたのかっていう話だよね。
うん。まあ、それもそうだし、うん。なんか、どういう、従来のその認知心理学でやってたような、追試自分のための追試みたいなのとはまたちょっと違うスタンスでやり始めたっていうことですかね。
いやいや、まず、うなずいて、しゃべってよ。なんか裏でなんかツイッターかなんかしてんじゃない？
あれ、聞いてます？
私ですか？
そうだよ。
あ、こっちですか？
今日は大体山田さんが喋るから。
ああ、そうです。ああ、なんか聞き手に回っちゃってました、ちょっと。なんだろうな、自分のためにやってたのが最初なのはもちろんですね。
うん、
で、その頃からやっぱり、まあ、テンショナルブリンクの研究最初やってたんですけども、
うん、
あれはもう、眼検なので、大体もう必ず出るっていうのが間違いなくて、そこからまあ、条件変えながらとかいう研究をすごいしやすかったっていうのはありますね。だから最初にやる研究としては、まあ、良かったのかなと思いますけど、やっぱそこからいろいろ手出していくと、再現率が全然現象によって違うっていうのは、
ダメな
体験するように。
ん？ダメな再現率を持つ。認知現象。
認知現象でダメな再現率。個人的にはあれだと、意識系は結構怖いなとは思いますね。意識系のやつ。
ああ、サブコンシャスとかあったと、
うん。そうですね。それが絡んでくると、ちょっと、まあ、まずその、やっぱり近くの人がよく、安心するみたいなことを言うことがあるんですけど、それ自分で体験できるからって
わか
るんです
、ね、まあ確かに作詞とかはね、自分でわかるんで。
はい。で、生きかのやつっていうのはほとんど自分でもう何が起きてるかわからないっていう、体験できないものを、結果だけその出力されたのを見て、なんか、出たっぽいぞ、みたいな感じで進めていくしかないんですよね。で、これ結構不安なことが多かったりしていて、追試しても出ないことがあったりもして、まあ、本当にいろんな現象があって、それぞれ個別なんですけども。で、その時ぐらいから、まあ、その時は、でも最初の頃はやっぱり自分がこの完璧に先行研究と同じ刺激がやっぱ作れてないんだろうなとかですね。あと、運が悪いんだろうなとかですね。なんかその実験屋としてのその技術とか、努力とかの問題に全部最初は思ってたんですけどね、なんかそれじゃないような気もしてくるなっていうのがやっぱ数重ねると思えてきてっていうのはあります。
だからそれをね、だからまあ私もそうだしけど、やっぱりこれでもまあダメだったらまあダメだと思ってそれで終わりっていうの多いじゃないですか。それをなんかほら、結構だから外にも出してるでしょ、っていうかその追試研究とかっていう形で、まあ、ちゃんと出してるわけだし、そのね、モチベーションとかっていうのがやっぱすごいなと思うんだけど、なんかそれはどういう思いで？
まあ、最初からもう、いくつかの研究は、授業を利用してやってるっていうのがあったりするので、
教育の一環的な感じで。
はい。だし、まあ、アウトプットはちゃんと、アウトレッドっていうのかな、ちゃんと、 どっかに最悪掲載されなくても論文としてはまあ完成して、人目につく状態にするとこまでって決めてやるので、結果に依存せずに出してるってところはあります。
それは偉いですよね。尊敬します。はい、いやいや、本当に本当に。いや、俺本当に心から尊敬してる。それでね、今日のトピックがいくつかあって、で、まあ、ちょっと今言うと、マルチラボと、あとサイコミュと、まあ、あと、まあ、デビューシステムと。濃いですね。濃いですけど、ちょっとじゃあ順番に、聞いていきたいんだけど、マルチラボの研究って多分今日本だと一番山さんが、まあ、少なくとも心理系だとね、一番やってると思うんだけど、なんでやってんのというか、この目的は何なの目的ときっかけ
目的ときっかけですか。
大変じゃないですか、絶対。すごく。そこにこう、足を踏み込む。
きっかけがまず分かりやすいかな。ですね、多分10年以上前だと思うんですけども、そのあたりから、なんか某コロンビアの研究者と共同研究をやることが始まったんですね。多分最初はメールが来たとこから始まったのかなという気がしますけども、それで始まって、で、その彼は、最初の頃からもうアメリカの大学生の心理学っていうのが嫌だってずっと言っていて、で、それ以外、実験参加者はもっとそうではない多様な実験参加者の研究をいろんな国でみんなで集まってやりたいというのは最初から言ってたんですよ。で、それと一緒にやっていたので、多分初期の研究からはもうほとんどはもうマルチラボであることがもうてか全部かもしれないですけどやっていて、なので私としてはまあその流れでやっているので特になんかもう自然にやってるっていう感じ。
ああ、なるほど。いや、今ね、その世界的マルチラボっていうのがあって、で、まあ、活動結構盛んにやられてるじゃないですか。じゃあ別にそういうのがあってそこにじゃあなんか俺もやるかみたいな感じじゃなくて、むしろもともと自然にやってたという。
もともとやってましたね。なんですけど、まあ、やっぱりその、サイコロジカルサイエンスアクセラレーターとかの、もう超でかいやつは、やっぱり少し、なんていうか、剣の時間はありましたよ。どんなことやってんのかなって。
だからマルチラボって言っても、なんかほら、対等な立場の人が共同研究するっていうのと、まあ、なんかイニシアチブ握ってる人がいて、で、まあ、いわゆるこうアンブレラ的にやるのって結構形違うじゃないですか。で、今ほら、
そうですね、それも感じました。
なんかアンブレラの一番サミットにいるみたいな、このね、山田さんやってるでしょ。
いやいや、私はサミットじゃないですよ、全然。あれですよ、先っぽのなんかとんがったところですよ。
なんでそんなこう、謙遜するの。
先っぽのとんが
しですよ。
先っぽの尖ったところだったらサミットじゃないですか。
そう、確かに。
確かに。布のとこです。布みたいなとこです。なんか途中のなんか。
裾野みたいな。いやいやいや。
裾野。
いや、でね、いや、で、マルチラボやるときって結局なんか国際的にやっていくわけなんだけど、世界的な状況、ここ池谷さんもなんかいろいろと見てるから、ぜひいろいろ言ってほしいんだけど、世界的にはどうなんですか？なんかやってる人って結構限られてる。再現性もないと一緒で。
サミットの人は限られてる気がしますね、結構。
そうですね。でも参加してる方はかなり増えてはきてると思うし、割と、なんていうのかな、なんていうの、別にその業界で有名な人が参加してるわけじゃないわけですよ。
あ、そうそう、それ思うんだよね。そこがね、すごいなんかいいところだし、結構誰でもできる。ね、ちょうど昨日あたりだMRI のほら、70個出して、はい、で、あれ実はなんかよく見せたら、そのうち69個はこれまでに MRI のパブリッシュがあるとか言って、じゃあ1個ないんかいみたいなね。でもそれでもポンと入れちゃうっていう、なんかね、まあいいのか悪いのか別として、だそういうなんか、スキームができてると、いろんな人入りやすいっていうのはあるのかもしれない。そのアクティビティがあれば。
いや、だから、当初はね、だからそういう研究をやるときに、結局そのラボも、技術的な問題とかをすごくこう、まあ、要するに大御所がすごい文句を言うっていうことがよくあった。だけど、まあ、それに対抗して、例えば、ミストラストンを、まあ、ビデオで録画して、で、それをシェアして、 これの通りにやってくださいとかっていうようなことをやるようになったりとか、まあいろいろ方法論的に整備も進めて、これで文句ないだろうみたいな。で、うん、ちゃんとその後でクオリティのチェックができるようにとかっていうのもいろいろやってきてるんで、
うん、
もうあ最近あんまりもうそういう、この、いや、なんかよくわかんない九州大学のこんなやつ信用できないとか、なんか、そういうのはもう、あんまり聞かな
くなった。いやいや、九州大学信用できるでしょ。
まあじゃあ、
誰も知らないです
。まあ、スタンドアローンコンプレックス的な、こんな感じがしてくるんですかね。
まあ、違う。よくわからないんですけど。
うん、まあでも誰、いやでもね、その誰でも参加できるっていうのと、ほら、まあ結局研究者って結構ほら、オリジナリティ出したいじゃないですか。俺はこう思うとかね、俺はこのやり方だっていう。その折り合いってどうなったから、要はでもそういう人は入ってこないですよね、多分ね。どうなんですか、
うん。
一つはこういう人はサミットと
か。そう、まあ、
先っぽに行くんじゃないですか。
まあもちろんね、そういう人もいるだろうし、でも僕は全然こう、あのまあ、ユイが独尊とか、まあ、そういう人は入ってこないのかな。
うん、それはそうですね。
でそういう人たちからはどうなんですか、山田さんはどう思われて
るの。いや、わかんないですよ。どう思ってるんですか。
いやいや、知らんけど。あ、なるほど。
まあ、聞きたくないですけどね、あんまりそれも怖いんで、なんか、ボロクソ言われてるんじゃ
ないか。なんかね、だからね、多分あの、まあ、昔からやってる人からしたら、なんか、乗っかってる感っていうのがきっとあると思うんですよ。何かこの長いものに巻かれてる感っていうのは、でも多分それは間違った見方だと俺は思うんだけど、でもなんかそういうのはありそう、どうなんですか、そのバッシング、まあ直接はないだろうけど、
そうですね、直接言われて心を痛めたことはないかなっていう気がしますね、うん、でもまあそう言われても不思議はないかなと思いますよ、う
ん、あの三浦さん来た時も言ってたけど、うん、なんかまあそういう人はそういう人でやってるだけで別にこっちに言わないとかね、そういう感じなんですかね。うん、
そんなに。あまり人と会わないから、
その出てこない。
ないだけかもしれないですね。
今久しぶりにあの姿を見て、実在を再確認したけど。
あの、なんかでも僕、前から疑問に思ってるんですけれど、あの研究者の、まあ、そのメタサイエンス的なっていうか、あの科学哲学の研究とかでも、あの研究者っていうのはその自分のクレジットだから、うん、研究者間他の、まあ、研究者間での自分の評判で、それはそのオリジナリティのある研究をしているとか、なんかその素晴らしいアイデアを出してとか、なんかそういうことを一番のそのインセンティブとして感じてやってるんだっていう前提を置いてる研究があるんですけれど、
うん、
そうなんかねと思うことも多々あって、
うん、
あのもちろんそのトップの人たちを見ていればあのそう思うと思うんですよ。でもそれはトップの人たちがそういうモチベーションでやってるからトップに行くわけで、
うん、
だから予言の自己成就
もそう
思うんですね、うん、でその、うん、あのコツコツと地味に結果を積み重ねてやって、で別に それがこんなにオリジナリティが褒めたたえられることはないかもしれないけど、ここを知りたいと思って、で堅実なデータを出していって、でいる人たちは多分たくさんいると思う、
うん、
だからそういう意味でその再現可能性の話っていうのは、まあ、まさにそのこれ実際どうなんだろうっていう疑問を持って、でコツコツとデータを取るわけじゃないですか、
うん、
そういうインセンティブ、それ確認できてすごく嬉しい、まあ、あの就職とかね、そういう話はまた別と、だけどそういうインセンティブを持ってる人は僕は意外に多いんじゃないのかなという気もしますけどね。
うん、なるほど。いや、うん、それはいいっていうか、まあだからね、私もなんかこう言うとなんか嘘やろみたいな感じするかもしれないけど、例えばある発見をするとして、それは自分だろうが別に他の人だろうが、まあいいと思ってるんですよ。で、ほら別にアインシュタインが相対性理論を見つけなくても誰か見つけただろうっていう、そういう、
うん、
まあ話じゃないですか。で、それはなんかもっとそうフィールドとしてどう進むかの方が大事なんだろう。まあ、ただそこにね、その個人のインセンティブというか、その、まあ、あの、就職するとかそういうことが絡むとちょっとややこしいですけど、まあ、サイエンスとして考えると、まあ、だからその個人の、まあ、たまたまじゃないですか、ね、偶然でしょ、大体。発見するかどうか。
はい、いや、それは絶対そうは言わないです。
いや、まあ、それは成功者バイアスみたいなのもあるだろうしね。
や、成功したバイアスというか、だってそうなりたいからずっとそういうふうにやってる人たちだ、うん、そう言わないですよ。その偶然だって言わないで、私は、でも実際でもそうだと思いますし、あの偶然じゃないと思いますよ。
ああ。
やっぱり戦略的にそのこのトピックを扱えば、新しいことが発見できる確率が高いとか。
あ、でもね、それはね、あの例えば、スーパーカミオカンデとか、あのヒッグスの話とか、ね、高速加速器の話とか、なんかそういうレベルまで行くといいなと思うんだけど、なんかその、なんか そうじゃないじゃん。
いやだからこのネタだったらちょっとハーキングすごいしやすそうだ
から。いや黒い黒い。いやいやでもだからその分野としてね、明らかにこれをやるべきっていうも、まあそれは後ですよ、マルチラボの話も関係するんだけど、分野としてやるべき話を見定めて、でそこでまあ、あのトップになる。で、それはまあいろんな政治力とかもあるんだろうけど、だそういうのはね、ありだなと思うんですけどね。まあちょっとうまく整理できないけど、個人のインセンティブと、フィード全体での、まあ、プログレスの話っていうのは、まあ、マルチラボとか見てるとね、結構その個人のインセンティブって、でも実際そうなの、例えばマルチラボでやってネイチャー乗るじゃん。でね。
うん、
でも、まあ、カウントするとしたらネイチャー一本になるわけでしょ。どうなんですか、それ。うん。いやいや、あなた
ね、こう目線が、この方向が分かんないから、こうなんか自分に来たか分かんないですよ。その話は、やっぱりそのどう評価するかで全て決まっちゃうと
思い
ます
けどね。うん、いやいや、そうなんですね。
うん。
で、それ多分、だから、なんか、どうなんですかね。いや、でも、別にいい、すごいいい、なんて言うだろう。そのコミットはしてるわけじゃないですか。
うん。
だからまあそれは当然それなりのね、インパクトのある研究をやったってことで評価したらいいと思う。それ評価されることが当たり前になってくればみんなもっとそういうことをやり出すから。でもまあそれでいいんじゃないかと個人的には思うんだけど、どうですか、やってる身としてはどうなの。だから、多分山さんが参加したあのコンソーシアムの研究がネイチャーになりますと。で、うん、じゃあネイチャー1本という形で扱われてると。
うん。
でそこにこう、
まあ、書きますけど、そういうふうに。でもまあ、なんだろうな。うわ、難しいですね、なんかよく考えると。まあ、多分まだそういうネイチャーがないから分かんないんだろうと思う
けど。いやいや、でもなんか、まあまあ、それはね、あれだけど。難しい。でも自分の考える評価と、そこの、自分のしてほしい評価と実際の外から見る評価って結構ズレが出てくるとかね。
うん、
まあこれ今過渡期だからかもしれないけど、まあ、もっとマルチラボのね、うん、あのマルチラボって言ってもなんかその手当たり次第やるっていうよりもフィールドでやることを見定めて、まあだから高速加速ね、加速器作るみたいな、そういうことができるといいのかなと思うんだけど、うん、まあそのためには心理学が解くべき問題っていうのがみんなでこれだって共有されるべきだと思うんだけど、心理学そこでオリジナリティだそうですよね。私の問題はこれだと思うみたいな。
うん。
うん。
あとですか、
山さんにちょっと聞きたいことが。
はい。
いいですか。いや、まあ、もしだから ECR だ、アリキャリアの立場だったら、どこまで突っ込めてただろうっていう。
うん。
大規模追試。まあ、大規模追試だけじゃないか、追試。
その頃にもし今と同じようなのやられてたら、それはそれでやってたと思いますね。でも10年以上前っていうのは、私も博士かポスドクぐらいの時なので、その時からその、うん、まあ、マルチラボ的なことはやっていたっていうのはありますんで、まあ別に、ただそういうそのイベントが起きてなかったっていうだけだろうと思います。
でもね、例えば、
うん、
大学院生で博士論文書かなきゃいけないっていう時期に、
うん、
まあ、まあ、サイコジカルアクセラレーターみたいな、大規模なやつでやるとですね、まあ、どこまで実際それがクレジット、例えば、本当に博論の審査でそれがクレジットになるかどうかって前例もないだろうから、まあ、この話結構よく出てくるじゃないですか、若手の、若手という言い方僕すごい嫌いなの。ECR の話。 で、まあ、山田さんは個人的にはそれでもやってただろうって思うってことですよね。いや、
そうですね、うん、まあ、みんながやるべきとはもちろん思いませんけど、やってただろうとは思うんですけど、もちろん白論の要件にはならないでしょうね、絶対。今でもならないんじゃないかなと思いますよ。
うん、
少なくとも、ある程度主導的な立場でやらない限りは、特に、ね、うん、その先っぽのとこじゃないとか、多分その布みたいなところだとダメだろうなと思いますね。
うん、
ただまあ、やっぱ先ほど出たように過渡期なんで、まあ、それはそれで仕方ないところもあったりしていて、
いや、なんか最近大学院生の人とかアリキャリアの人と話してると、やっぱりなんかそういう感覚がやっぱりあるんだろうなっていうのは、なんか僕もあんまり多分気にしない人だと思う。
結局さ、気にしないですよ。
まあまあ、だけど、やっぱりすごく気にしてるっぽいなっていう話を聞く、まあそういう感覚ですけどね、その直接聞いてないんですけど、いや、僕はちょっとみたいな、私はちょっとみたいな感じになる人がいるので、
うん、
まあそれはちょっと性格の問題もあるんですかね。
うん、うん、だいぶあると思いますね。
うん
うん、
まあでも、プラクティブに考えるとね、やっぱり、まあ、就職っていうのもあるし、まあ、要するに、でも前からこのトライアジオでずっと言ってるけど、評価システムに絡んでくるんですよね、結局これって。
うん。
うん。あと、まあ、これ最後のに聞くけどね、この先の野望みたいなのでね。ちょっと先に進めてみると、いや、多分みんな聞きたいのがね、実際これどうやって動かしてるのかと。まあ、メリットとかだいぶ分かってきたんだけど、その、コミュニケーションの手段とか、例えばその著者関係どうするとか、金どこから出るのかとか、
うん、
まあ、あとなんか必死につぶやいてる時差がどうとかね、どうやって実際、コミュニケーションとって、うん、
コミュニケーションはもうただのスラックですよ。
ただのスラックって。
はい、
いや、でも意外
ですね。
お母さん、ほら、昼間大学で働いてるじゃん。働いてないの、はい、実は。
結構働いてますよ。
うん、まあそうだよね。それはそんな感じがする。いや、でもそうするとね、だから国際的に、このズームがほら入り出して、国際ミーティングきついって結構聞いたりもするんで、うん、どうしてって。
ああ、もうズームはほぼ最小限にしてますね、その海外とやるようなやつは。もう無理なんで、絶対時間設定がむちゃくちゃなんで、
うん、
こっちからするとですね、
うん、
おそらく無理って言いますね。
え、それでも
ダメって言われたらもう、だからそれでダメって言われるようなプロジェクトだったらもうごめんなさいって言うしかないですね。だから スラックでも OK っていうやつしかやってないと思います。それはあとはメールかな、
うん、メールでやってるんですか。
メールのも多分、まあ、一つ二つあると思いますね。
それってだから、例えばね、まあ、普通の人が参加しようと思ってできる感じ、
うん、それ普通の人ってどういう、
いや、なんかこう、うん、なんていうの、追廃じゃない感じの。どういや、だって、なんか山さんいつ寝てんのっていう、まあ、後で聞きたいんだけど、ずっと働いてんじゃん。
いや、普通に寝てますよ。
あ、そう。
うん。だからスラックは、ね、こっちのタイミングで文字書いときゃいいだけじゃないですか。
うん。でもさ、やっぱリアルタイムで決めるってことって起こらないですか？そうでもないのかな？
それももちろんありますね。だからそれはもう、それには参加します。できませんと。ふうにしてますね。
うん。
もうそれは仕方ないと思いますね。
もうちょっと、なんていうのか、具体的な話を。例えば、サイコジカアクセラレーターなんていうのはすごいでかい組織を、うん、実際ミーティングして詰めなきゃいけないところっていうのは、例えばマテリアルとかっていうのは、まあ、そのさっき言ったその頂上の部分の人たちがある程度、まあ、決めるわけじゃないですか。でそれを各地 の、その状況に合わせて改変したり、まあ、翻訳したりして適用させていくっていうことだと思うんですけど、この場合だと、そこまでその直接のミーティングみたいなのは そんな必要じゃないんじゃないかなって気がするんですけど、そうでもないですか？
その布っぽいところだったら大丈夫です。もう、そんなミーティング参加する必要はないですね。
ああ、そうですよね。
もっと ちっちゃいやつとかは特に、まあ、そういうのが必要が結構あって、特に仮設税制とか、その辺に関しての話はもう、直でやろうぜという雰囲気にすぐなるんですよ。でただ、そのいつも夜11時からねとか結構それがあって、それでも向こうじゃ結構なんかいい時間らしいんですけど、それはちょっとそこから無理ですってことで、もうそれが必要なやつはちょっともう、なんか関わり方を限定的にするか、もう離れるかしかないかなっていう感じでやってます。でそれを、はい、そうやったとしてもまだ最近だといっぱい、ポツポツ出てくるんで、まあ、参加しようと思ったらできるものは多分選べばあると思います。
そう考えると、だからこれからあれですよね、こうなんかオーストラリア、シンガポール、日本とか、そういう。
ああ縦でつながり、縦のつながり。そうだね、それはいいかもしれないですね。北と南のね、ダイバーシティを出して、横は、あれで狭く、縦で。なるほど。でね、まあ、その続きで言うと、ちょうど、いつだっけ、おとといぐらいにだっけ、十何万人のデータ、COVID、ストレスの。あれはだからサミットにいたわけでしょ、ひまさん。
まあ、論文はですね、そうですね。
だってファーストオーサーや。
はい。なんていうか、プロジェクト自体があるんですよ、でっかいのが。
だからそれともちょっとね、まあ、話せる範囲でいいんだけど、あれかなりモデルケースになると思うので、これどう、例えばどういうところから始まったのかとか、なんかそれはどうなんですか？まあ、いや、あとウェブ上で出しますわ、それは。まあ、簡単に言うと、17万、世界中の、まあ、世界中って言っても、基本的には、まあまあ、ウィアード的な感じはちょっとするけど、まあ、世界中の、人たちのオンライン調査を やったと。で、このコロナに関連してのストレスの、国際比較ってことですね。
比較まではしてないです。あれ、ただのデータペーパーなんで、うん、比較する研究はまた別にあります。
まあ、だから、要するにベースとなるデータをまず集めるっていう。
そうです、そうです。はい。比較したければどうぞっていう感じなんです。
うん。で、それを、こう、主導したと。
うん。
なんでそこでなんか、見切らない
んだよ。なんか、まあ、そう、はい、はい、そうです。
うん。
主導をしました。
うん。どんな感じだったのか、ぜひ。
急に質問が曖昧になりますね。
誰が始めたんですか？
あれは、なんて読むかわからないですけど、アンドリアス・リーベロスとかな？
喋ったことはない。
わかんない。
スラックだけ？
スラックだけ、スラックだけ。
だから最初に僕からまずさ、ほら、まあ、布の人たちを集めるわけでしょ。てか、その前に、だから、うん、トップ会談みたいなので、まあ、決めるわけじゃないですか。与党代表と野党代表みたいな感じでやるわけでしょ。
まあ、その野党はよくわからないですけど、
いやいや、ただまあ、それはいいとして、国会だっていうね。まあ、まずきっかけは、ね、
あれ、そのアンドレアスが、
うん、
多分記憶では、フェイスブックだと思うんですけど、しかも、サイコマップかなんかの、
ああ
コミュニティがありますよね。あそこで募集してたんですよ。
なるほど。
で、そこでみんな集まれみたいな感じで、集まって、最初メールベースでやってたんですよね。その時に、なんだろう、この係が必要みたいなことを、まあ、リストアップされていて、でそこに、自分から名乗り上げた人が多分その上の方にいるんじゃないかなと思います。
何係だった、山さん。
今年はもう、布ですよ、その。
いやいやいや、
ジャパンですよ。
何ということだってファーストオーサーで書いて
る。その日本、はい、だからそれは、紆余曲折あって、うん、一応その、別にその人たちだけが、話ができるわけじゃなくて、スラックに移った後とかは特にもう、自由にみんな話せるようになってるんで、
うん、
そこでもう、ちょくちょくいろんな、その、各部署に顔出して、なんかまあ、ちょいちょい言ってたんですよね。で、データどうするみたいな話になって、まあ、で、まあ、なぜか知らないけど、データジャーナルに詳しかったんで、 うん、こんなのがあるよみたいなのいっぱいあげてたんですよ。
うん、
で、もうその気がついたらもうじゃあ、そこに書くかお前で、みたいな感じになって、そこからもう普通に、うん、そこからでも1ヶ月以上かかりましたね。もうあれは疲れたな。
いやいや、でも1ヶ月でっていうのはそれはすごいスピード感だと思うんだけど、要は、Facebook でまず、アンドレアスが募集してたと。
うんうん、
でそこにちょっと食いついたと。
そうそうそう。
食いついたっていう言い方でいいのかな、なんかもうちょっといい言い方あるかな。
いやもう、大体世間のイメージ通りだと思いますよ。
いやいや。
世間のイメージ
通り。すごいイメージ。で、それだから他の人たちも、なんていうのかな、だから要するに、一番気になってるのが、その、まあトップ、うん、まあ山さんも含めね、トップの人たちが集めたのか、そうそうそうそう。
うん、
だからみんなが、うん、
それはどんどん集まってた。いや、だからさっき言ったように、係募集の時に言ったやつが、もうそのままになってるって感じです。
いや、だからその前
に。係のやつは、で、アンドレアスが、もうその、うん、係募集みたいにメールで書いてて、で、やりたいやつは言ってくれみたいな感じで。
いや、だからメールを送る先ってどこですか？
ああ、だから最初に、その、参加したやつは、忘れましたけど、多分 Google フォームズみたいなやつで、情報くれみたいな、最初集めてるんですよね、100人、うん、何十人ぐらいのやつを。うん、で、そこにメーリングリストみたいな形でバーッと出して、で、できるやつ来いみたいな感じ で、あとはそこである程度の話はあったと思います。私はその時はまだ、その中には入ってなかったです。
うん、
その時はもう、
そうでしたよね、確か。最初、作詞家さんに作成られたら、もう、とりあえず名前とメールアドレス登録してくれっていう、なんかで、ユーフォームスかなんかで回って、それに登録してると、こういうのやりたいんだけれど、誰かやりたい人っていう、こういう人が欲しいんだけどとか、こういう地域の人が欲しいんだけどとかっていうのが、その後、まあ、来て、で、そこで名乗りを上げて、まあ、だから募集してる側がどういう判断基準で選んでるのかはよくわからない。まず、あんまりいないと思う。やりたいっていう人が、
うん、だからやりたいっていうのはその募集側それとも応募する側
応募する
側、うん、
だからそういう、まあ、特にその PSA の場合は一番最初の大規模 その試みだったわけでだから最初は相当珍しかったはずなので言った人にもうじゃあもうぜひぜひやってくださいみたいな感じになってたっぽいです、うん、旗で見てると今回のその COVID の話も多分そうなんじゃないですか。わかんないですけど。
うん、そんな雰囲気ですね。うん、だからいきなり中枢に入りたがる人ってやっぱりそんな多くはないと思いますね。
アンドレアス自体は、いや俺知らないんだけど、その、うん、なんていうの、どういうポジションの人なの？
ポジションですか？
っていうか、なんか、ステータスというか、
ポジションは助教ですよ、確か。デンマークの、なんて読むか分かんない大学の。
いや、結構だから、例えばね。
アーハウスか。
いや、だからさっきのその、ECR の話にもつながるんだけど、じゃあそういう人が、ちょっとじゃあまあ、今、ポストクとか、PhD キャンディーじゃなくて、やろうかと思って、声かけたら、やれる雰囲気はある。
うん、
まあ、トピックが面白ければ。
それは応募側で？
いやいや、サミット側で。
うん、多分大丈夫だと思いますよ。
みんながそれはやろうっていう
のがある。別に、はい、アンドレアスが有名だからどうって話じゃなかった。
まあ、そうですよね。なるほど。
PSA とか、あとメニーベイビスとかは、多分その、中枢になってる人たちっていうのが、一応まあ事務局の人たちみたいなのがいて、で、
うん、
エセドだったかなんか、まあ、なんかエディトリアルボードみたいなやつが確か作ってあって、ご意見版みたいなのがあって、で、まあ、結局予算の問題もあるわけじゃないですか。お金を取ってるわけですよ。で、それを、どの企画に振るかっていう判断をしてる人たちは いるはずです。で、その人たちが、そこにだから常にまあ募集してるわけですよ。次どういうのやりたいかしてるので、まあ、メールでも何でも連絡をして、こういうことをやりたいと思うんだけどって言って、その研究計画を提出すると、それに対して、だから PSA だったら、今、0、どれぐらいまで行きましたっけ？ 10 まで行ったんでしたっけ？
い や、まだ6です。
6でしたっけ。じゃあ次、7どれにするかみたいな話になるわけですよね。で、だからそれは別に、なんていうのか、あのただのプロポーザルだから、
うん、
別に東北の人が出そうか、大学院生、まあもちろんそれ学生とかが出したら大丈夫かとかって話になるんですけど、それはケースバイケースで向こうが判断する話だと思って、うん、で、まあ例えばパブリケーションがすでにあったりとか、している人であれば、あと PhD 持ってる人とかであれば、それまあそんなには疑わないと思いますけどね。
うん、でそれにだから集まってくる人がいるってことだよね。多分。
それはネタが面白ければ。
ですよね。だからそれは純粋にその内容で判断されるってことでいい。
そうなんじゃないですか。なんか僕は、う
ん、なんかそれはすごい健全ですね。こ、うん、んな本当にいいのそれで。そういう解釈です。いやいや、
まあ、一応、まあじゃあ、それだけじゃないかもっていう、情報を出しておくと、まず、最初の時点で、ターゲットジャーナルが書いてあることが多いですね。
うん、
アンドレアスは書いてませんでしたけど。
うん。
なるほど。
アクセラレーターは大体書いてありますかね。で、あと、オーサーシップの決め方も、もう具体的に書いてあるファイルがありますので、もうそれ見て、うん、それでもいいならみたいな感じでやりますね。だから、
募集をかける段階ですよね。
うん。はい。
それって多分、そのエディトリアボードとか、まあ、要するに中の人が一回、そういう、こういう形式にしようっていうふうに相談してから出してるやつですよね。
うんうん。
提案する、本当に純粋にアイデアを提案する段階では、多分、そういうのはなしでも、本当にこれは重要そうだっていうふうに、な説得力があるんだったら多分取り上げてもらえると思いますよ。
そうですね。インターナルレビューとかコミッティがあるんで、そこで、うん、選抜をやってますね。
その選抜は、なんて言うんだろう、フェア。
私は関わってないんで、そう。フェアなんじゃないですかね。
いやいや、でもそれがフェアならかなり健全に、なんて言うんだろう。フィールドとして取り組むべきことが取り組まれていくシステムになるじゃないですか。
まあでも、僕、ちょっとちゃんと調べてないんですけど、そこの意思決定プロセスってオープンになってましたっけ？
なってない気がしますね。
あれオープンにした方がいい。
少なくともその、執行部的なところで共有してるとは思いますけど。
あれオープンにした方がいい。
で、範囲から外はないですね。
いや、だから、
私はこの肌、あったんですよ。ちょっと変わるかもしれないけどいいですか、
うん、
この話題でいつも思うのが、その日本初でできないかっていうのが あって、別に私がやりたいってわけじゃなくて、なんか出てこないかなっていつもこう見ながらこう伺ってる感じはあるんですけど。
まあでも別に日本初とかどこ初とかっていうことを考える必要すらないんじゃないですか。なんか。
そうなんですけど、うん、だったらなんか出てきても、ランダムだったら出てきても不思議じゃないのに。
とかやる人いない。
なんでじゃないのか。
山田さんしかいないし。
だいやいや、だからその状況が、なんか状況的に他とは違うのかなと思っちゃう、一つの。
いや、で、それで最初に戻るんだけど、結局だから他のね、日本以外でどんだけやってんだっちゅう。まあ、我々こういうところでいろいろ話してるから目にね、留めるけど、じゃあどうなん、その、いわゆる、まあ、クラシカルなサイコロジストたちね、海外の。どれくらいコミットしてるのかっていうそれはちょっと分かんないですよね。そうなんですか、うん、大体全体的に巻き込まれてる。
いやー、それはないと思いますね。
APA とかそんな動きとかって
ないですね。ないですね。
いや、だから結局あれですよ、そのツイッター見てりゃ大体。
ツイッターすごいよねっていう、前も話してました。
まあでもそのさっきの Facebook のサイクマップとか、
うん、
まあ、いくつかそういう団体があると思うんですけど、まあやっぱりかなり被ってるんで、
うん、
Facebook の場合だと、そこ、そのグループに入ってるメンバーとかが見れるので、
うん、
割とこう、はっきり見れるんですけど、Twitter の場合だとフォロワーになるから、
うん、
フォローしてるけど何も発言しない人っていうのはたくさんいるので、
まあ、そうです。メンバーシップ分かりづらい、
言いにくいんですけれど、うん、大体同じだと思います
ね。そうですかね。
というのは、この人知らなかったと思ってツイッターとかでもフォロー始めると、
うん、あいつかいみたいな。
フォローし、その人フォローしてる名前が出るじゃない、
うん、
こうなんかその他30人あなたの人なんかうんうんあるんですよね。よく かなりその閉じられてはいないんですけど、あの、うん、結果的にはそんなに実はダイバーシティはないんじゃないかって気がする。
うん、まあだからあのなんて言うんだろう、日本から海外を見てるとなんか海外すべてそうに見えちゃったりする、まあいろんな問題もそうなんだけど、だけどでもまあそうでもまだないだろうっていう状況なのかな。
まあ多くはないですね、確かに、
うん
うん、
まあだからこれがねマジョリティになっていった方が、まあね健全っていうかいいですよね。
まあまあもちろんそうです、まあ、
だから日本にこう山さんみたいなのがいっぱい出てくるってことでしょう。
いや、なんでそういう話になった、高橋さんはさ、こう人も。
いや。
あ、本当だ。
私はもう、あの、布なんで。
まず布をやってみてくださいよ。
そう、サイコミュ。次にサイコミュとかの話なんだけど、山さん、サイコミュも結構、サイコミュっていうのはサイエンスコミュニケーションってことで、で、前からいろいろ聞いてるのが、そのシチズンサイエンス。これ一つ。これはどういう、あの、質サイエンスというのは、要するに、あの、研究者ではない一般の人も一緒に巻き込んで研究しようっていう、そういう意味での質サイエンスですよね。山さん言ってるのは。それはどういうこと、はい、で、なんだろう。
うん、まあ、これに関しては具体的に何もできてないんで、何を言ったらいいのかわからないんですけど。いや、
だから何を目指しているのかかな、だから。何が。
重い。
うん。どういう世界が来てほしいかっていうこと。
ああ、なるほど、なるほど。そうですね。これもいきさつからじゃないとわけわかんないと思うんですけど、まあ、例えばカルチャースクールとか、うん、あの、サイエンスカフェとかでお話をすると、まあ、ある程度、多分受けはいいじゃないですか。なんかまあ、ある程度満足して帰ってもらえることはあったりするんですけど。
それは山田さんの話
です。なんかいつもそれ、いやいや、皆さんも絶対そうじゃないですか。これはもうマジで。で、その時にいつも思うのが、なんかこう、確認作業だなっていつも感じていて、お金払ってわざわざ来てくれるような人たちにお話をして、まあ、お互い満足して終わりっていうのは結構、まあ、みんなハッピーでいいんですけど、うん、なんかその、そうじゃない人たちは一体じゃあどう思ってるのかとか、その人たちに今と同じ話して通じるのかとかですね。
ああ、朝礼に来なかった人問題。
あ、それも近いです。その例え結構出てきますね。そうなんですよ。で、そういった人たちこそ、例えば、いろんな、まあ、例は挙げませんけども、なんか通俗的な本とかですね。あと、プレスリリースとかのスピンとかの、いやいや、これはもう言わないですけども、皆さんの心に浮かんできたやつがそれだと思うんですけど、そういったものが、に多分影響されやすいのは、多分そうじゃない層の人たちが多いんじゃないかとは思っていて、まずその、こちらも変わんなきゃならないんですけども、その受け手の人たちもなんかもうちょっと、これおかしいんじゃねっていうのが判断できるぐらいに、なってもらえたら、こう全体として上がっていけるかなっていうのをちょっと前から思っていまして。
全体っていうのは、ただまあ、人類っていう意味で、
うん、かなり広く言えばそうですね。まあ、もっと身近に言えば、まあ、日本の一部みたいな感じですけど、
うんうん、その話はでもサイエンスリテラシーっていう話、
まあ、そうです、そうです、うん、
シチズンサイエンスっていうのはまたちょっと違う側面が、その実際に研究に参加してもらうっていう側面があるわけですよね。それも参加者じゃなくて、
はい、うん、私がサイエンスリテラシーを上げるとすると、研究に実際参加してもらうのが多分一番早いとか正確に伝わるんじゃないかと思ってまして、でしかもそのデモとか見せて、その、まあ、こういうものですよって紹介ももちろんいいんですけど、それよりもそのデモとか実験とかをやる側に回ってもらいたいなと。で、実際にそのどういったことを実験としてやっていて、でその結果がどういうふうに出てきたらどういうふうに結論してるかみたいなところをむしろ知ってもらいたいなと、
うん、
今の、まあ、少なくとも今我々がやってるノアでいいんですけど。
で、それとか大学教育をもっと広げるって感じですか。
大学で例えばやってるその実験実習みたいな、うん、まあ、あれあそこまで行かなくてもいいんですけど、まあ、でもあそこまで行った方がいいな、あれぐらいのやつをあのもっと、うん、なんていうか日常的な範囲でもやれるような場所があったらいいかなとは思ってたんですよね。ただまあめちゃくちゃやられるときついんで、それなりにあのちゃんとした人が教えられるところでやってもらいたいんですけども、でそう考えると今のところまず一つは心理学部が、あの部活の方の心理学部ですね、部活をやってもらいたいと。
まあ確かにね、あの理科部とかあるからね。
そうそうそう、
あれだ、あとあの、うん、ね、科学館とか行ってもその実験体験とかってね、はいはい、あれ心理学の実験ある
科学館
あんまないもん。
そうです、科学館 の、 そのやる方に回ってほしいんですよね、どっちかというと。
あんまり人はないですよね。大体その研究者がそういうブースを出して、そこでデータを
浴びてる。はい、はい、はい。そうなんですよ。
デモンストレーターのレベルでもあんまりないんじゃないですか。
何のレベル？
だから、
あ、いや、だからその科学館とかで、その何かの実験のデモンストレーターの側、まあ、あるじゃないですか、展示の普及する人っていうか、あの、大体どっかのラボのなんか人が、うん、とかがやってたりすることが多いような気がしてて、
うん、
で、それをだから市民のボランティアの人がなんかこう、うん、かなり積極的にそれをやってるっていうのは、いや僕あまりそこまで知らないんですけど、どうなんですかね。あんまりないんじゃないかなと思う。うん、
知る限り、うん、
まあ学芸員的な感じの人がねやってることが多いですよね。
うんうんうん、
学校はやってますけれども。
じゃあ物理学とかだ
と、うん、
結構あるとかね。なんかほら、あの、まあ、名古屋だとね、名古屋社科学館ってあって、あそこ、あの、まあ、いろんなね、あの、まあ、子供を巻き込んで実験体験みたいなのやるんだけど、でもまあ、それでもやっぱりやるのはインストラクターだから、
うん、
そういうレベルをまず目指してるって。ではなくて、もっと実験者に。
そうそうそう。だから、あの、科学館とかのやつは、あの、パッケージ化されてるんで、
うん、
あのそれは基礎心の心のパッケージの委員会の人たちがやっているところとかなり近いかなと思うんですよ、ね、うん、でそれはそれであのすごく教育価値が高いんであのいいんですけど、うん、それとはまた別にそのもう少しなんていうか研究者体験をしてもらいたいんですよね、
うん、なんかリジェクトとかされるってこと
そこまで行けばそれでもよくて、なんかちょっと長くなっちゃうんですけど、まあ、まず部活を作るじゃないですか。で、あの、甲子園的なものを開きたいなとはずっと思ってるんですよね。いろんな。で、一応まずちょっと福岡大会からできんかというのは今、画策はしてるんですけど、まあ、ぼちぼち、ゆっくりとぼちぼち。糸かどうかわかんないですけど、いい感じの場所とかでですね。
その時に誰が教えるの？
それとあと、うん。そうそうそうそう、それなんですよ。で、今のところ、顧問に、言っちゃう、まあ、一つはやっぱり、大学院生はいいんじゃないかなという気がします。あの、時間決めて。教える側で、あの、だから、ラーニングバイティーチングという、あの、例のやつが、どんぐらい有効か知らないですけども、まあ、その一つの例として、あの、やるのはかなりいいのかなと思っているのと、あと、まあ、ちょっと引退された先生方とか、なんかその、そこら辺に、ぜひ行ってもらえんかった。
今ね、池田さんがね、ないないみたいなのを言ってるけどね。
ないと思いますけど、基本、じゃあ大学院生で。
引退
されたらいいかな。い
や
い
や、あの、まあ、こう池田さんの気持ちを代弁しとくけど、引退された先生がもしやったら、よそれもう子供たちも嫌になるじゃん。って池田さんが言ってる。
はい。そうなんですね。で、もう一個あの、なんていうか、ルートがあって、それが、うん、あの公民館ですね。
あ、それ前
から言ったの。公民館の活動の、うん。
でもそれもだから誰か教えなきゃダメじゃん。
そうなんですよ。で、それも誰が行けるか、まあ、大学院生もそんなにいないんで、全部大学院生行けというのは難しいんで、うん、で、今のところですね、可能性があるかなと思ってるのが、あのいや、相当あの講習は必要なんですけど、あの認定心理師。
うん。まあでもここでね話したことがきっかけで何かが動くかもしれないから、ねえ池田さん、ないないって言ってるけど。
いや講習は必要ですよ絶対。で、うん、もちろんそんな余裕のある人も多くはないとは思うんですけどね。
あのでもさ、ほら、あの公民館とかでね、囲碁とかね、将棋とかってじいちゃんがばあちゃんとか教えてくれたりするじゃん、子供に。
うん。
あれもなんかみんなのすごい分かってるからやんだけど、そういう人がね、いたらいいですよね。
単純にね、例えば高校の物理の先生とか、高校の生物の先生とか、まあ歴史の先生とかでもいいんですけど、まあ中学でもいいんですけど、実は結構掘り返すとさ、なんか、あの、まあ、普通に大学院で修士取った後に、
うん、
あの、ざらに、まあ、博士の人もいるはいると思うんですよ。あんまり僕の直接知ってはそんなにないですけど。で、その、まあ、心理でね、それは、だからやっぱ単純にその、やっぱり、巷にいる、なんていうか、その心理職についてる人とかを別としては、やっぱりそういう人材がないのは確実、だから裾野は絶対狭いですよね。
うん。うん、はい、そうなんですよ。うん、
そういう意味で。
それをまず、でも、うん、育てていかないとどうしよう、別にこのまま行っても変わんないかなという気はしてるんで。
それで、ね、まあ、まあいいや。いや、言うとですね、僕、あの、大学教員をちょっとしばらく辞めてる人間からするとですね、でもそれを言うんだったら、やっぱり大学教育をなんとかするのが先なんじゃないんですかね。
うん、そう思いますよ。はい。それはまた別の話です。はい。そこは別です。はい。
いや、だからさ、心理学部しっかり教えれば、すべての心理学部の学生が卒業した後にそれをできる。そうなるわけ。ね。っていうのが池谷さんのこう、あの、野望だった。酒が増える。なるほど。いや、でもなんとなくね、あのイメージは分かったんだけど、うん。あの、まあ、何からできるか、いや、その、やっぱり理想と今の状態のギャップはこれかなりあるんで。
ありますね。
何からできるか。
うん。
まあ、とりあえずでもね、あの、作詞を展示する美術館とかね、そういうの増えてくれたらいいなと思います、うん、私は。で、ね、本当それは思う。
いや、まあでも、山さんのポイントはそこではないわけじゃないですか。だから、そういう作品を重要するを育てるんではなくて、作品がどうやって、その、なんていうのか、作られてるのか、作品じゃないですけれど、もうちょっとその科学リテラシーとしてってことでしょ。
うん。
だから
なので、その、まあ、作詞美術館に結構一般から出せるようにしておいて、みんなが作って出してくるっていう流れが作れればいいんでしょうね。
うん、
まあでも、まだそこまでもいかなくて、だからまず触れるっていうのがあれなんじゃないの。
うん。まあそうか。
うん。まあそうですね。
だって作詞心理学って知らないじゃん。
うん。
まあ、まあ、心理学としてやるなら、
ね。高橋さんやってるもんね、なんか、あの、高校とか。
小学校やってる。
小学校だと。
毎年、あの、作詞おじさんとして出て行って。今年度は、あの、自分の子供のいる小学校だよ。だからコロナでね、なんか潰れるかもしれないけど。あの
嫌がられないんですか？
いや、なんかアシスタントやるとか言ってやめとけって言ってんだけど。まあまあ、そんな。まあまあ、これ4年ぐらいやってますよ、小学校で。
うん。
作詞おじさん。まあ、それでね、少しでも興味持ってくれたらね。
うん、
まあ、だからまずはだから、あの、正しいというか、なんかね、偽物じゃないものを見せるところから、ぐらいからじゃない。だからその最初言った、うん、皆さんが思い浮かべるでしょうみたいなところじゃないところがいっぱいあるんだよっていうのを。うん、でもそう考えるとなんか池谷さんから言うと、ほら、見せられるものなんかあんのって話になる。
はい、そうですね。
だよね。それはだからしっかりやってる。
いや、だからその作詞の話が出たのはすごくいい理由だった。
うん、
私は、まあ何回もこの話は出てますけど、その誰が見てもほぼ、まあ、まあ物によりますけど、あの、明確に出るものは100人見て、まあほとんどの人がそう見えるわけじゃない
ですか。まあそうですね。
だからそれの場合だったらいいんですけれど、例えば少し、その、まあ社会心理学的な話だとかになった時に、まずその現場でそれを経験するってことはなかなか難しい。
まあそうですね。
確かに。うん。
なんか、その、まあ例えば、そこで、まあ、Google フォームとか使って、あの、まあ、回答してもらってもいいのかもしれないですけど、まあ、それをやっても、こう、そんなロマン持ってるか。
統計的に有意ですか言い出してもね、しょうがないですね。
そうですね。だから、やっぱそこは、まあ、難しい。
物理学の実験とかが面白いのは見えるから、やっぱり。 その場で現象見えるし、例えば量子力学とか見えないけど、名古屋市だとね、竜巻の実験とかね、やってんだけど、あれはだからもう見えるし、もうみんなね、大喜びで。
まあ、まさに再現可能性がすごい高いってことじゃないですか。
そう。物理現象なんでね。まあ、だからそこら辺からじゃないかな。
いや別に物理現象だから再現可能性高いわけじゃなくて、再現可能性の高い現象を。
全くです。おっしゃる通り。再現可能性が高い心理現象。
ちなみに心理現象も僕は物理現象だと思うんですけどね。
ああ、それはね、同意します。素晴らしい。うん、として捉えないと。
なんか、視界進行大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫。もうなんか飲み始めて5時間ぐらい経ってる。でね、あ、そう。ちょっとそのついでに一つだけ、新研でコロナ特集やったし、じゃない。コロナ特集。で、まあ、これサイコミューなのかどうかわかんないんだけど、これは何なんですか？